皆さんご機嫌いかがですか？そよ風の手紙の龍馬の父でございます。2011年8月19日金曜日、週刊紙幣ニュース第186号、スタートです。
自閉症とは、社会生活や対人のコミュニケーションをうまく行うことができない発達障害です。先天的な脳の障害であり、親の育て方や環境により引き起こされるものでは決してありません。
この番組は1週間の自閉症関連ニュースを中心に、発達障害全般に関する情報を私龍馬の父がピックアップして皆さんにお届けする番組です。さて、今週のニュースに参りましょう。ブルームバーグ8月12日のニュースです。ウォール街のバンカーたち、立ちこぎパドルレースで自閉症を支援、アメリカ。アメリカのグリチャー&カンパニーのダン・ジョーンズ氏は、プロやアマチュア選手約200人とともにオニール・シー・バトル・ニューヨークシティに参加します。これは全長約42.6km のコースで競うスタンドアップパドルサーフィンのチャリティーレースです。スタンドアップパドルサーフィンはボードの上に立った状態でパドルで漕ぐスポーツです。レースの参加者は皆1000ドル、約7万7000円以上を集めることが義務付けられ、これらの資金は環境保護団体のサーファー環境アライアンスと自閉症を支援する8つの慈善団体に寄付されます。ちなみに昨年は40万ドル以上が集まりました。神奈川新聞8月9日のニュースです。子供に寄り添って、発達障害児の父臼井正人さんがライブで教員らに訴え、相模原。神奈川県相模原市出身で発達障害の子供を持つシンガーソングライター臼井正人さんのライブが8月9日、グリーンホール相模大野で開かれました。特別支援教育の研修大会の企画で、関東甲信越から集まった教員たちを前に、子どもの気持ちに寄り添う大切さを歌に乗せて訴えました。ステージでは脳の歌など気持ちを上手に伝えられない子どもの心を歌にしたオリジナル曲を熱唱。合間のトークで自閉症の長男10歳の子育ての苦労話や喜びを語りました。一人でも自分を信じてくれる人がいたら、人を信じられる大人になって誰かのために力を使える人になると思う。ライブのエンディング、臼井さんはギターを手に語りかけました。読売新聞8月17日のニュースです。コミュニケーションボード、被災地の障害者に大阪。大阪や京都の特別支援学校教諭らが、東日本大震災で被災した知的障害者らに使ってもらおうと、動作や品物などを描いた絵を指しながら意思を伝える A3 サイズのコミュニケーションボードを600枚作り、一部を被災地に送りました。コミュニケーション障害を研究している学会から助成金を受けて独自に制作しました。避難、家族、友達、体調、気持ち、欲しいものなど、項目ごとに 2.5 センチ四方の黒い四角の中に白色で描かれたイラスト約80種類を並べました。ひらがなの説明をつけ、怖い、悲しい、困るなどの感覚表現も掲載。障害者らが絵を指して家族や介助者と意思疎通をできるようにしました。担当者は、気持ちを通わせる道具として必要な人に届けたいとしています。詳しくは知的障害・自閉症自社のための読書活動を進める会事務局までお問い合わせください。タウンニュース8月18日のニュースです。兄妹で初の絵画展、動物などをモチーフに8 8月24日水曜日から神奈川東海大学サテライトオフィスで8月24日水曜日から28日日曜日までフォーリーフカバー展兄妹初めての個展が開催されます。入場無料です。自閉症の木所優斗さん養護学校高等部2年と妹のエミリさん小学校6年生による初めての絵画展です。2人がそれぞれ描いた油絵と水彩画が約20点並びます。2人が好んで描くのは動物の絵、ライオンやペンギン、ゾウ、フクロウ、猫などが鮮やかな色彩で描かれます。2人は描き方も対照的で、優斗さんは大きなキャンパスにのびのびと描き、エミリさんは丁寧に緻密な描き込みをしていくといいます。絵画展については東海大学サテライトオフィスまでお問い合わせください。以上、今週のニュースをお伝えしました。個々の記事の詳しい内容は、ブログ、自閉症ニュースライブラリーをご覧ください。
そよ風、龍馬パパの自閉症ニュース、
今週のピックアップのコーナーです。このコーナーは、毎週私、龍馬の父が、さまざまな話題を自由に取り上げ、皆様にお届けするものです。さて今回は、昨日試写会で鑑賞してきた映画、千鶴を取り上げます。この映画は、立教大学映像身体学科を卒業する兄が、2歳年下の自閉症の妹を題材に、卒業制作のドキュメント映画として作られた作品です。まだロードショー公開されていないこの作品ですが、週刊自閉症ニュースのポッドキャスターである私は、試写会にご招待いただき、ありがたく、公開前に鑑賞する運びとなりました。東京京橋にある京橋テアトル試写室。映画はほとんど監督である兄の赤崎正和氏のカメラワークで撮られていました。妹の千鶴さんを追ったドキュメンタリー映画でした。千鶴さんは知的障害を伴う自閉症で、19歳からのおそらく2年間ぐらいの時間を撮影したものと思われます。この映画の主人公は確かにタイトル通り千鶴さんです。ただ、私は自閉症児の父親であるからなのか、主人公は同時に母親の久美さんであり、さらに映画監督である正和さんでもあると感じました。そして数年前に交通事故で突然命を落とされた千鶴さんの父親も主人公であると感じます。つまり、この映画は赤崎家全員が主人公のドキュメンタリーと言えるような気がしました。映画なのでネタバレしない程度にしますが、綺麗事でない家族の姿が実にうまく映し出されていました。これは監督自身がこの作品の家族の一員だからこその映像であり、ともすると家族外の人であればきっとこういう映し方はしないだろうなというような姿も映し出されていました。思うがままの疑問を母親に対して何度も投げかけています。そこには遠慮という文字はなく、まさに家族ならではの脚色されないドキュメンタリーです。親子のぶつかり合い、千鶴さんの将来に対する母親の本音、兄としての気持ち、母親の表情の微妙な変化は、女優さんでも出せない心の奥底を感じることができます。千鶴さん自身もありのままの姿を見せてくれています。私が特に印象的だったのは外出中のシーンです。千鶴さんが道ですれ違った知らない女性を追いかけるシーンです。そしてその妹を追う兄。その後どうなったかは映画で見てもらうとして、 千鶴さんのいたずらっ子の表情にはついつい笑ってしまいました。この映画は何を伝えたかったのか、きっと最後の最後を見ればわかると思います。自閉少女の父親としての感想は、この先まだまだ続いていく赤崎家の姿を何か我が家の姿と重ねて見てしまうような作品でした。映画千鶴は今年10月下旬よりロードショー公開が決定しています。現在決定の映画館は東中野のポレポレ東中野、そして横浜の横浜ニューテアトルです。お近くの方はぜひ10月にロードショーをご覧いただければと思います。以上、今週のピックアップでした。さて、そろそろ別れの時間です。次回187号のポッドキャスト配信は8月26日の金曜深夜。来週もよろしければまたこちらでお会いしましょう。以上、ポッドキャスターはそよ風の手紙の龍馬の父でした。さようなら。